お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
10月4日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースラップです。戦闘が激化するレバノン南部で4日金曜日までの過去24時間で少なくとも28人の医療従事者が死亡したことが分かりました。世界保健機関 WHO のトップ、テドロス事務局長が発表しました。イスラエル軍は空爆に加え、レバノンへの地上侵攻を拡大しています。こうした状況の中、一部の救急隊員が勤務することを恐れていると、テドロス事務局長は報告しています。
In southern Lebanon, 37 health facilities have been closed.
南レバノンでは37の医療施設が閉鎖されています。ベイルートの3つの病院ではスタッフと患者が完全に避難、さらに2つの病院では部分的な避難が行われています。 WHO のスタッフを含む医療及び人道支援の従事者たちは限られた物資の中で非常に困難で危険な状況の中、素晴らしい活動を行ってきました。それでもなお医療機関は攻撃を受け続けています。レバノンだけで過去24時間で28人の医療従事者が亡くなりました。テドロス事務局長でした。また飛行制限のため、外傷治療及び医療品の発送計画にも遅れが出ています。一方、南レバノンではヒズボラとの衝突により、少なくとも8人のイスラエル兵が死亡しています。レバノンの保健省によると、過去1年間にイスラエルの攻撃でおよそ2000人が死亡しています。国連はすべての関係者に対して、全面戦争にエスカレートしないよう、危機から手を引くよう呼びかけています。クイーンズランド州野党のデビッド・クリサフリ代表が、自身のリーダーシップのもと、犯罪件数が減少しなければ辞任すると誓いました。10月26日に控えた州選挙を前に、チャンネル9で放送されたリーダーズディベートで発言しました。LNP 自由国民党の代表であるクリサフリ氏は、労働党のスティーブン・マイルズ州首相と健康や住宅、エネルギー、生活費、そして犯罪について対決しました。これは3回のディベートの初回となります。クリサフリ氏は LNP が政権を奪還した際には、クリスマスまでに犯罪に関する新しい法律を導入すると発表。これには若者に対する成人の刑罰も含まれます。クリサフリ氏は労働党が犯罪法を弱体化させ、触れられない世代を作り出したと主張しています。また代表は辞任の誓いについて、次のようにナインネットワークのモデレーターとやり取りしました。私は本気ですし、逃げ道を与えません。重要なのは被害者の数です。それは犯罪件数や再犯の数ではありません。被害者の数です。どれだけの人が人生を壊されたのかということです。そして被害者は少なくなるでしょう。逃げ道なしでいつまでにそれを実現しますか？その決断をいつ下しますか？4年以内に選挙があります。すでに決まっています。被害者が少なければ、私の立場は良くないと思います。つまり、選挙には出馬しないということですか？被害者が少なければ、私の姿はないでしょう。クリサフリ氏のディベートの一部でした。連邦政府はイスラムフォビア対策に取り組む、オーストラリア初の特使を任命しました。ムスリム問題の世界的な専門家として認められているアフダブ・マリク氏が10月14日から3年間の任期を務めます。この任命は7月に反ユダヤ主義特使ジリアン・セガル氏の任命とともに発表される予定でしたが、適任者を見つけるのに苦労したとアンソニー・アルバニージ首相は説明しています。これらの特使の役職は中東の紛争によって引き起こされた社会の分裂への懸念から作られました。ニュースを続けます。内部告発サイトウィキリークス創設者、オーストラリア出身のジュリアン・アサンジが3日フランス・ストラスブールで開かれた欧州評議会の公聴会に出席し、ジャーナリズムに有罪を認めたことで長年の拘禁から解放されたと証言しました。 評議会はアサンジの拘禁と有罪判決が人権を侵害したとして、その影響を強く非難。またその扱いがジャーナリスト全体に自己検閲を促す環境を作り出していると指摘しました。53歳のアサンジは14年間にわたる法廷での争いの末、スパイ罪を認めることでアメリカへの引き渡しを避け、6月に帰国しました。ラポーターのトーヒルドゥル・スンナ・アベバルストッテル氏は、ジャーナリストが政治的な理由で投獄されることに反対することは非常に重要だと述べています。アメリカや他の国々がジャーナリストが報道を行ったことで刑を受け、国境を越えて追われることを許してはいけません。戦争犯罪や誘拐、拷問、秘密の刑務所、グアンタナモ収容所に関する秘密を報じれば、どこにいても安全ではないというメッセージを送ることは許されません。そういった犯罪の加害者ではなく、それを報じた人が刑務所に入れられ、屈辱を受ける状況に対して声を上げる必要があります。スンナ・アベル・ストッテル氏でした。ブッシュファイアシーズンの開始に伴い、オーストラリア全土の消防サービスは今週、警戒態勢に入りました。ニューサーゼル州の地方部を担当するルーラルファイアサービスによると、州内では長引いた雨により、植物の成長が著しく、7月以降、1600件以上のブッシュファイヤーやグラスファイヤーに対応してきました。そのため、ブッシュファイヤーシーズンに向けた準備に遅れを取っているといいます。緊急サービス担当省のジハード・ディブ氏によると、山火事の拡大を未然に防ぐ野焼き・ハザードリダクションが今シーズン、目標の 78% にとどまっていることを確認しました。予想される暑い夏に備え、各家庭が十分に準備をすることがより重要であるとディブ氏は強調しています。また、ルーラルファイヤーサービスのロブ・ロジャース長官は、各家庭が準備することが消防士の助けになると付け加えました。これから来る状況に備える必要があります。州としては資源面では良い状況です。たくさんの資源や消防サービスがあり、大型の航空機タンカーマリーバシールも来週カリフォルニアから戻ってきます。家を守るために残るか、それとも避難するかにかかわらず、家がきちんと準備されていれば、消防士がその家を守る可能性は大きくなります。家族の安全を確保するために、今のうちに話し合いをしておきましょう。ロジャース長官でした。ニューサーゼル州毎年恒例のアボリジナルラグビーリーグノックアウトが今週末、シドニーの北西の地方部、バサーストで開催されます。100を超える男子、女子、そしてジュニアチームが参加する、このクーリーノックアウトとは、アボリジナルとトレス海峡諸島民コミュニティにとって、最も重要なイベントの一つです。今年の大会は2023年のチャンピオンであるウォルゲット・アボリジナル・コネクションが主催します。NITB のクーリーノックアウトコメンテーター、ティアマナ・タフ氏によると、都市部のチームが注目だといいます。都市部のチームは常に強いです。レッドファン、ラーパーズ、ブラックタウンはジュニアカテゴリーですでに強豪です。女子カテゴリーではダンガッティが常に強いですし、レッドファンやラーパーズ、そしてウェリントンも強いです。そして男子カテゴリーではウィラジュリーアボリジナルリバーズは非常に良さそうです。ウォルゲットアボリジナルコネクションもいつも良いパフォーマンスを見せます。ノースコーストのチームも非常に強いです。タフ氏でした。ニュースを続けます。子どもの慢性的な痛みの治療と診断の改善のため、リソースを求める声が上がっています。慢性的な痛みを抱える子どもと大人の人口は同等の 20% ですが、サービスの提供が不十分であると、クロニックペインオーストラリアは述べています。団体のニコレット・エリス会長によると、子どもの慢性的な痛みに対応しているオーストラリアの6つのクリニックで、予約待ち時間は現在1年から3年に及んでいるとし、多くの子どもたちが治療を受けられない状況であると述べています。子どもたちは多くの大人のように治療はできず、残念ながらこの分野においてリソースが不足していることが見受けられます。慢性的な痛みに対応している子どものクリニックは6つしかなく、 多くの大人向けクリニックも子どもたちをサポートしています。しかし彼らには特有の発達ニーズがあり、親やケアラーを支援するための特別なプログラムが必要です。エリス会長でした。最後にスポーツ、サッカーの話題で、オーストラリア人監督アンジェ・ポスティコグル率いるトッテンナム・ホットスパーがヨーロッパリーグで2試合連続の勝利を収めました。フレンツ・ヴァーロシュとの試合を 2-1 で勝利しました。ポスティコグルーはこの試合でスターティングメンバー7人を変更。先週末に国内リーグでマンチェスター・ユナイテッドを打ち破ったラインナップから若い選手4人を起用しました。ミッドフィルダーのパペ・マタルサーが23分に先制点。そして途中出場のブレンナン・ジョンソンが86分に追加点を挙げました。以上、10月4日のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。